小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今年1月、とある視覚障害者の男性と同じバスで通学する小学生とのやり取りが各メディアで取り上げられ話題となりました。男性は和歌山県に住む山崎博隆さん59歳。一人で通勤するようになって10年余り、同じバスに乗る小学生たちが山崎さんに声をかけ手引きをしてくれました。コロナ禍で明るい話題が少ない中、多くの人の心を温かくしたニュースでした。今日は山崎さんご本人をお迎えしてお話を伺います。山崎博隆さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いしておきます。
先週の放送で山崎さんがご自身の体験をまとめた手記を朗読させていただきました。私もテレビ番組でこのエピソードを知ってからあまりにも感動して、ぜひ直接お話を伺いたいと胸を熱くしておりましたので、今日はお話を伺えて大変光栄です。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ、早速ですが、今回検証作文で温かな小さい手のリレーが大賞を受賞されて、もういろんなメディアで取り上げられたと思うんですけれども、反響はいかがでしたか？
はい、こんなに大きな話になるとは自分でも思ってなかったので、もうとても驚いております。高校の時の担任の先生とか、高校の30年代もう連絡がなかった同級生から電話とかもらって、目が見えなくなってるって知らなかったらしくって、目が見えなくなって苦労したんやなって言って励ましの電話とかもいただきました。
じゃあ実際にこう懐かしい交友が再開したりといった喜びも終わりだったんですね。
はい、ありましたね。もうおかげでもうなんか、はい、懐かしい声を聞かせていただきました。
反響の中で特に嬉しかったのはどんな声ですか？
やっぱり子どもたちがね、こういうふうに自分たちでこう意思でやってるっていうことに対してすごいなってみんな感動してくれたことと、それでそれが次々と受け継いでやってくれてるっていう話で、感動したって言ってくれたのが一番嬉しかったですね。子どもたちのやったことに対してみんなが喜んでくれたっていうのが嬉しかったです。
山崎さんとしてはこうそのお子さんたちの素晴らしさを伝えたいという思いで今回作文も書かれたんですよね？
そうです。僕はただバスへ乗って通学してただけなんで、それを支えてくれて小さな助け合いの形でこういう子どもたちがいてるんやっていうのを世間で知ってほしかったのでっていうので応募したので、はい、その点はもう満足してます。
例えばじゃあクラスで話し合って決めた授業の一環とか引き継ぎがあったっていうわけではなく、もう自発的な温かい気持ちで助け合いが、ね、続いていくっていうのが、これすごいことですよね。
はい、そうですね。もう そこが一番僕もその子だけではなくてその後、その後で引き継いでやってくれたっていうのが、はい、すごく感動してます。
その複数の実際に手引きをしてくれていたお子さんたちと今回改めて会ってお話ができたそうですね。
コロナでちょっと時差出勤をしている関係で同じもバスには1年近く乗れてなかったので、
はい、
今回久しぶりに 子どもたちと会って話をさせていただきました、
うん、その実際に会ってお話っていうのはどういう経緯だったんですか？
作文を書いていただいたその賞金で学校の方にちょっと寄付をさせていただいたんですよ、
はい、
でそれを持って学校に行った時に子どもたちが先生が集めてくれてて再会いたしました。
うーん、何かこう物の形で寄付をされたんですか？
そうです、あの学校の方で子どもたちの目のトレーニングをする教材があるので、それをちょっと寄付いただけるなっていう形を取りました。
ああ、そうだったんですね。じゃあ、はい、実際にその教材機材を持って行った時にお子さんたちがいたと。
あ、そうです、あの学校の先生が集めてくれてて再会しました。
どんなお話をされたんですか、その時？
小学校2年生の一番小さな子供がいてるんですけど、その女の子が最近おっちゃんを見かけんかったから心配してたって言ってくれたんで、
かわいい。
そう、自殺資金してるって知らなかったって言ってね、はい、心配してくれてました。
あ、もう山崎さんはもうまた心が温かくなりますね。
はい、もうなんかね、涙出てきました。
本当ですね、
はい、
でもじゃあその初代と言っていいかわからないんですけど、最初に手引きをしてくれたお嬢さんは今もう小学生ではないですよね。
もう集まってくれた子は中学校2年生と中学校1年生と4年生とその2年生の子の4人が集まってくれました。
ああ、じゃあもう中学生のお姉さんたちとも久しぶりにお会いしたわけですか？はい、そうですね、
中学校になったらバス通学じゃなくなって自転車になるんで、
あ、
2年ぶりにお会いしました。
あ、その中学生のお子さんたちとはどういうお話を、なんか印象的だったお話ってありますか？
中学校2年生の女の子がその僕と知り合った話とかで目の不自由な人のことを書いた作文を、和歌山県の人権のなんか応募があって、それで賞をいただいたっていう話をしてくれて、
あ、そうですか。
この子は僕を見て勉強して、勉強というかな、学んだことがあったんやなって、うん、はい、そこもまた感動しました。
あ、そうなんですか、
はい、
素敵ですね。じゃあね、お子さんたちの側にもちゃんと根付くものがあったんですね
と僕は信じてます。
あら、素敵ですね、はい、何か他にもお話しされたことってあります？心に残ってること。
バスに乗った時にものすごくやんちゃな男の子がいてたんですよ。
へ
ー。で、あのやんちゃな子いてたよねっていう話をやった時に、その、あの子が自分の座ってる席を毎回立ち上がって僕に席を譲ってくれてたっていう話をその時初めて知ったんですよ。目が見えないから、その空いてる席に誘導してくれてたと思ってたのに、それがそのやんちゃなもんバスの中ではしゃいでる男の子が毎回席を立って席譲ってくれてたんですよってその女の子が言ってくれたんで、
あ、
空いてる席じゃなくて男の子がわざわざ立ち上がって席を変わってくれてたんやっていう話がね、
まあ、
で特にあんなバスの中でやんちゃなことばっかり言ってる子が優しい心あるんやなっていうのは感動しました。
まあ、それもなんか一つまた作文が書けそうな。
そうですね、はい、
あ、ちょっとじゃあ男の子をこう照れ隠しとかそういった、ね、気持ちもあるかもしれないですね。
こう、あ、そうです ね、男の子は特に ね、そういうとこがあるかもわからないです、はい、
じゃあ表面に出さなくてもそういう、こう隠れていた善意というのも今回改めて。
そうですね、目が見えないから、それを全然今回のことがなかったら知らなかったんですよ。
うん、
はい、
なんか本当にね、その山崎さんのね、きっとお人柄で引き寄せている部分があるのかもしれないですけど、周りのお子さんたちは本当にこう将来が楽しみですね。
そうですね、こんな気持ちを持って、大人になってほしいと思いますし、その、この子たちを育てたお母さんとかお父さんがね、すごいなって一回話してみたいなと思います。
本当にそうですね、素晴らしい。山崎さんは網膜色素変性症を30代の時に発症されて、徐々に見えづらくなっていって、はい、途中で休職をして白杖の訓練を受けられたと聞いています。こうやはり通勤はもちろんですけれども、最初不安なことって多かったと思うんですけれども、そんな中で山崎さんにとってこの小学生たちっていうのはどんな存在でしたか？
あの 途中仕事が本当に嫌で辞めたくなってたんですけど、うん、その毎日朝バスへ行ってその子供たちと本当に10分か15分話するのが楽しくなって、
うん、
通勤のバスがその苦にならなくなったんですよね。
あ、
だから子供たちと運動会の話とか参観日の話とかいろいろそういう、ね、日常の話をやる中で、
うん、
バスに乗るのが苦にならなくなりました。
なるほど、朝に楽しみがあると通勤も楽しくなりますもんね。
そうです、うん、はい、もう本当にもう仕事が嫌で通勤が嫌で辞めたくなってた時に女の子がバスが見えたよとかね、
うん、
バスの入り口までこう背中を押したり服を引っ張ったりしたりしてね、
うん、
やってくれて、それがもう可愛くてね、その温かいって作文にも書いたんですけど、
うん、
温かい手が腰に当たって押したり引っ張ったりするのが可愛くて、はい、
本当ですね、
はい、
あのね、さっきのお話にも2年生の女の子もおっちゃんって山崎さんを
おっちゃんって、おっちゃんって呼んでけ、はい、
こうみんなこう大体お子さんはおっちゃんって呼ぶんですか。
まあ、関西はみんなおっちゃんおばちゃんじゃないでしょうかね。はい、
でなんかそういったところからもすごく素敵な関係性が見えるなと思っていたんですけれども、
ね、はい、
改めてになりますけれども、今回のエピソードをこのような形で発表されて、山崎さんが社会に広く伝えたいこと、メッセージというようなものを改めて伺えますか。
はい、はい、あの本当にこの目が不自由だったり体が不自由な人って街の中で声をかけてもらってちょっとした助けをしてもらうっていうのがとても嬉しくって、とてもその安心感を持てるんですよね。で今回この作文で小学生の子がこんなに頑張ってるんだったら大人も声をかけようって思ってくれる人が一人でも増えたらっていうのがもう本当に思います。
大人の方がこうかえって迷惑かなって変に邪推してしまったり、こう照れがあってなかなか一声がかけられなかったりしますもんね。
そうですね、あの声をかけていいかどうかって多分悩む人も多いと思うんですけど、はい、そこはあの声をかけてほしいって僕は思います。
うん、
はい、
あのもう一つ思ったのがこう自分が勇気を出して一声かけたりちょっとこう支えるお手伝いをするとそれを見ている周りの人もあ、じゃあ自分も今度やってみようとか今日こういうことがあってねっていうようなこう次にまたつながっていきますよね、この子どもたちみたいに。
そうですね、はい、今回の話がもうそのものズバリですからね。周りで見てた子どもたちが次々ともうやってくれたっていう、だから見ている人はもうそれを見たら次は自分の番やと思ってくれたら嬉しいですね。
そうですね、そういうことが広がっていってそれがこういい社会につながっていくんだなっていうところまですごく考えさせられました。
そうですね、それで僕たちみたいな視覚の障害者が街に出る機会が増えて楽しい街に繰り出すんやっていう気持ちが持てるような街になってほしいと思います。
うん、ね、なんか今コロナでみんなちょっとうつうつとしていたり、ね、イライラをしたりストレスを溜めている部分もあると思いますけれども、やっぱり一人一人の、ね、心の持ちようで行動が変わって社会が変わるっていうところを願いたいですよね。
そうですね、はい、
今ね山崎さんは先ほどもおっしゃってましたけどコロナの関係で時差通勤でね お子さんたちに会えないということですけれども、
そうです、
はい、ね、早くコロナウイルス収束してまた一緒に通勤ができる朝が来るといいですね。
はい、あの僕ももう退職まであと1年しかないんで、
はい、
その1年の間にはもう絶対再会して一緒にバスに乗りたいと思います。
本当こうね優秀の美というかこう花道をまたお子さんたちと優しい心と一緒に通勤できる日が来ることをお祈りしております。
はい、ありがとうございます。
今日は本当に素敵なお話を聞かせていただいてお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、2週にわたって山崎弘隆さんと和歌山大学附属小学校の子どもたちとの話題をご紹介しました。いかがでしたか。番組をお聞きの皆さんもこんな声かけが嬉しかった、こんな言葉をかけたら喜んでもらえたなど人とのやりとりで喜びを感じる瞬間がありましたらぜひお寄せください。メールの方はこばとアットマーク jorf.co.jp。 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛までお待ちしています。それではまた来週。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。